の聖書箇所は使徒言行録1章8節とあと2章の1節から4節までとなります。新約聖書213ページです。新約聖書213ページ、使徒言行録1章8節とあと2章の1節から4節までです。それでは、はい、拝読いたします。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。二章一節から四節まで。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。アーメン。本日の宣教、驚くべき神の力があなたにと題しまして、末森桜子牧師よりメッセージをいただきたいと思います。
おはようございます。今朝はペンテコステ、礼拝、韓国では聖霊降臨祭というふうに言いそうですけれども、皆さん今朝聖霊様を歓迎しましょう。聖霊様を歓迎しますとですね、ご一緒に言いたいと思います。聖霊様歓迎します。聖霊様歓迎します。この教会にまた私たちのうちに聖霊様心から歓迎します。これは、パクリではありませんが、大和カルバリーチャペルの大川嗣道先生が、エリザベス女王の告別式の時に46億人と言いましたでしょうか、その方たちが中継も含めて参加しておりました。この告別式礼拝の中で、カンタベリーのこの主教司祭でしょうかがメッセージの初めに Come Holy Spirit と言ったと言ってですね、それを大いに先生が喜ばれまして、そして、それから何でしょうか、もうメッセージ語っている最中に何度も何度も Welcome the Holy Spirit Amen ご一緒にと言ってですね、どんどんどんどん途中でメッセージ遮りながらも Welcome the Holy SpiritAmen、 はい、ご一緒しましょうと言って、私もいつも聞きながらご一緒、たくさんのことを先生とご一緒勝手にさせていただいているんですけれども、でもですね、改めて最近思いましたのは、そのカンタベリーの主教でしょうか、その方がその時にお祈りで最初に言いましたのは Come Holy Spirit と言ったんだけれども、これは素晴らしい聖霊様をまず迎える、その牧師の信仰がそこではっきり告白されているということを先生が申しまして、けれどもさらに大川先生が Welcome Come じゃなくて Welcome Holy Spirit と言った、このことを改めて最近よく思い起こしておりまして、つまり来てくださいではなく歓迎しますということですね。ただ来てください、来てなんかやってくださいよという、そういうことではなく、歓迎するときにやっぱり聖霊様は喜んで臨んでくださる。ふてくされながら来てくださいよ、来てください聖霊様ではなく歓迎しますですね。More than welcome ですね。聖霊様が来てくださるのは、その歓迎しますというこの信仰を Welcome the Holy Spirit というふうに、そのようにまあ先生がおっしゃるんですけれども、それでもいいんですけども、日本語の方がしっくり、私もしっくりきますので、聖霊様歓迎します、聖霊様歓迎します。 ペンテコステのこの礼拝というものは、ペンテコステは教会のお誕生日です。皆さん自分の誕生日をお祝いする人は多くいると思います。年齢を重ねても誕生日というのはなんとなくワクワクするんじゃないかなと、毎回誕生日が来るともう嫌だという人もいるかもしれませんけれども、私は毎回誕生日でワクワク、なんか嬉しい、お祝いしてほしいなという、なんかですね、いつまでもそういう思いが自分の中にします。自分たちの誕生日をお祝いするように、私たちは、クリスチャンは、教会の誕生日を何よりも喜び、そしてお祝いするべきであると思います。2000年前、120名の人々に約束の聖霊が下りました。先ほど今読んでいただきました、使徒言行録1章8節で、イエス様があなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、そして地の果てに至るまで私の証人となりますというこの力、今日驚くべき力というふうにタイトルをつけさせていただきましたけれども、本当は爆発的な力と書きたかったのは、この聖霊の力が下りますといった力、これがギリシャ語ではデュナミスという言葉なんですけれども、これはダイナマイトの語源になった言葉です。つまり爆発的なダイナマイトのほどの力、これがあなたに下る、教会に下る、それがこのペンテコステの出来事でありました。そして事実その約束の御言葉の通り、使徒言行録の2章を今アサリ羊に読んでいただきましたけれども、一同が集まっておりますと聖霊が下りました。一同は聖霊に満たされました。一つ集まっているところに一つの聖霊が下り、炎の下のようにそれが一人一人に分かれていく。そして教会が誕生した。キリストの世界最初の教会がそのようにして聖霊によって誕生をしました。ですからいつの時代も教会は聖霊が主導であります。聖霊主導の教会こそがキリストの教会であります。聖霊様を歓迎します。これが教会の信仰告白であります。主はそうして教会に神の家族を与えてくださり、兄弟姉妹を与えてくださいました。これは教会があるから兄弟姉妹のこの命の交わりがあり、神の家族がこのようにして私たちに今日与えられていることを心から感謝いたします。この教会を建てられました主、聖霊によって教会が導かれておりますことを、またこのように今朝も礼拝を捧げられますことを感謝して、今朝もご一緒にご挨拶をしましょう。祝福しますと、お近くの方とご挨拶したいと思います。感謝を込めてご挨拶しましょう。祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。ハレルヤ、感謝します。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。ペンテコステの日、2000年前と等しく今この玉川教会に、また世界中で捧げている礼拝の上に、聖霊様あなたが豊かに臨んでくださり、礼拝を捧げるためあなたを求めてきたお一人お一人、上渇きの中で戦いながら、今心の葛藤を覚えながら、また病の痛みを抱えながら、主を必死で求めているお一人お一人のうちに、聖霊様2000年前と同じく等しくあなたの豊かな命が注がれておりますことを心から信じて感謝いたします。聖霊主導の教会として、玉川教会をあなたがこのようにして生き返らせてくださり、今日も愛する神の家族の皆様とともに、またライブ配信を通して一つ心にして礼拝を捧げることができます恵みをありがとうございます。イエス様、どうぞ今日あなたの約束の聖霊をしっかりと受け取って、また受け取ることを信じて、あなたの聖霊 霊の働きを心から信じてお迎えし、新しい一週間あなたによって聖霊様主導の生活を送ることができますように導いてください。どうぞ聖霊様を通してイエス様の血潮を豊かに内に外に注いでくださり、肉体の癒し、霊的癒し、解放を与えてくださり、喜んで主よあなたの御足跡に従うことができますように、また教会をいよいよ主の何よりの身思いである世界宣教、福音宣教のために力をいただき立ち上がらせてくださいますように心から祝福をお祈りいたします。格別にどうぞ今日も世界宣教のために働いてくださるインドネシアの地にある野口宣教師ご家族の上に、また久米宣教師の上に、またその他多くの先生方の上に主の豊かな恵みと祝福がありますように、宣教地宣教地国々に聖霊様豊かな働きがありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝はじめに先日の金曜リバイバル祈祷会の中で小杖姉妹が奨励をしてくださいましたけれども、とっても楽しい、また信仰によって生活をすること、御言葉によって生活をするということをとってもよくわかりやすく奨励してくださった、このメッセージを短くご紹介させていただきます。小杖さんがご主人の岩尾さんのことをお話ししているんですけれども、そのまんま読ませていただきます。車に乗る方は多くの方がカーナビを使って初めての場所に向かいます。岩尾さんがある時お知り合いのご夫婦に車に乗せられて出かけた時の出来事です。その車はマセラッティだったそうです。ちょっと私はどんな車かわかりませんが、なんか高級そうな名前ですね。マセラッティだったそうです。その後ろに岩尾さんが乗っていたそうですが、そのご夫妻の奥様の方が目的地をカーナビにセットして出発しました。全く知らない道ではなかったようで、カーナビの道案内の通りに行こうとせず、自分勝手に左に右に進むため、カーナビがその都度修正をしようとしました。無視してご主人は運転し、奥様はなんて頭が悪い涙の、そのように使えないわねと言ったそうです。後部座席で聞いていた岩尾さんは笑いをこらえてこう思いました。自分たちが勝手に生き方を変えているのにカーナビのせいにしているなんて面白いな。この話を聞いて私はこう思いました。私たちの人生にも同じように本当は正しいナビが必要です。それぞれにふさわしい人生の目的が神様に用意されています。その目的地にたどり着くためには御言葉のナビが必要です。今日から私たちはカーナビではなくジーザスナビ、J ナビに従っていきましょう。アーメン。皆様どうでしょうか。皆様の生活ももうあまりにも、好き勝手な方向に行くので、ナビがぐるぐるぐるぐるありますね。もう分かんなくなっちゃって、ナビの矢印が、まあ、そういう状態になっているかもしれません。どのようなナビを皆さん日々の生活で用いておられるでしょうか。私たちはマイナビ、自己流、私流のナビではなく、いつもジーザスナビ、J ナビを使いたいと思います。御言葉に従う祝福の歩みでありますように、いつも細き小さき御声を聞くことができますように、今日ご一緒に聖霊様をお迎えいたしましょう。イエス様が十字架につけられる前、ペテロは大胆に言いました。私は死んでもイエス様に従います、他の人はどうであれと書いてありますね。私は大丈夫です、他の弟子たちは多分そこまでの信仰はないでしょうから、私ほどの信仰はありませんし、イエス様への愛もないですから、他の人たちはどうか知りませんけれども、でもこの私はどこまででもイエス様についていきます。 たとえイエス様が死んだとしてもご一緒に死ぬ覚悟でおります。そのように大胆に申しましたけれども、イエス様はそれに対して、ペテロ、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うでしょう。そのように予言されました。そしてその予言の通りに十字架を目の前にしましたとき、イエス様が、連れて行かれました。そのときに、ペテロを含めて全員がイエス様を見捨てて逃げていったと聖書に記されています。それでもイエス様の動向が気になりまして、いても立ってもいられなかったんです。ペテロは気になって気になって仕方がなかった。ペテロは群衆に紛れてイエス様が向かわれるその後をこっそりついていきました。そうしましたら、そこにいた人々から、あなたはあの人と一緒にいた人ですね。この聖書のルカによる福音書を元にしてるんですけれども、ルカによる福音書の22章には、その焚き火の中にいましたら一人の女がペテロをじっと見ていたという書かれていますから、大変怖かったでしょうね。もう冷や汗がだらだらだらだら垂れていたことと思います。やばいやばい、なんか見られてる、バレるかもしれない。そうしましたら、やはり、この人、あの人と一緒にいた人です、あるいはあの人の仲間だ。そのようにそこにいた人たちから口々にそのような声が発せられました。ペテロは必死で自分を守るために呪いの言葉まで口にしたと言います。私はイエスとは関係ない、この人を知らない、イエスなど知らない、聞いたこともない、イエスなどと私は関係がない、そのように断言して言いました。そうしましたら、否定するために勢い余ったものですから、そうではないということを口にしましたら、どうもガリラヤの方言が出てしまったそうです。それでこの人は、絶対にこの人はあの人の弟子だ、だってガリラヤ人だもん、というふうなことが聖書に書かれています。どんな風だったかというのを私たちなりに理解しやすいように、今日は九州の方が、今日はというか教会は九州の方が多いのでお聞きしました。熊本弁だったらこのように言ったそうです。そぎゃんこつなかと言ったんですって。熊本弁だったら、ちょっと熊本の人、正しいか分かりません、もう読んで雰囲気だけですから。博多弁だったら、博多の人多いですが、そげんことなかと、イエスじゃない、ペテロは言ったもんですか、博多の人だ、絶対にこの人はイエス様の弟子だ。最後にもう一つ、津軽弁だったら、でねって言うんですってでね、いや、この人、イエス様の弟子だ、ねえねえって言ったもんですから、この人、青森の人だ、絶対青森の人だということがバレてしまった。私が誰にこの方言を習ったかはもう皆様がお分かりの通りだと思います。そうしましたら、鶏が鳴きました。ルカによる福音書22章の61節からのところには、主は振り向いて、ペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。ある仲介書にこのような説明がありました。もしこの時イエス様がペテロを叱責していたとしたら、振り向きざまにイエス様がペテロを見まして、ペテロの信仰のなさを叱責し、罵っていたとしたら、ペテロはその場に固く立ち続けていることができただろう。しかし、イエスのペテロへの眼差しは、熱い愛と慈しみ、悲しみと哀れみであった。それゆえにペテロは泣き崩れ、悔い改めたのである。聖霊によってイエス様の愛が私たちに迫ってきますとき、私たちは立っていることができなくなります。ペテロのように誠の悔い改めを持って崩れて、イエス様の前に涙を流して
主よ、ごめんなさい。そのように悔い改めが起こされていきます。皆様、このようなイエス様の十字架のご愛を体験されましたでしょうか。イエス様のご愛の前に泣き崩れ悔い改めたことがありますでしょうか。あるいはそのことが遠い過去の話となっていませんでしょうか。聖霊様をお迎えしたいとそのように切に願います。そして使徒言行録2章の1節から4節の御言葉の通り、五旬祭の日が来まして50日の後に聖霊が下りました。この日を境に聖霊の驚くべき力に120名の者たちは満たされ、もちろん言うまでもなくペテロもその聖霊の力に圧倒されて新しい人に変えられました。聖霊の器になりました。迫害も恐れず大胆に御言葉を語る者に変えられました。使徒言行録の2章の40節でペテロはこの他にもいろいろ話をして力強く証をし、邪悪なこの時代から救われなさい、そのように進めた。また使徒言行録4章の19節、説教しまして福音を述べ伝えましたから、厳しい迫害に遭いました。19節、しかしペテロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。この一節だけを見てもマタイによる福音書16章の中で、ペテロは人々は私のことを何者だと言っているかというイエス様の問いに対して、ペテロはあなたこそ生ける神の子キリストです、そのような信仰の告白をしました。その信仰のもとに今日も教会が建てられています。そしてその後その信仰を告白しましたペテロにイエス様は十字架のお話をされました。私はこれからの地多くの苦しみを受け、そして死ぬ、しかし3日後によみがえる。このことを言いまして、十字架の話を初めてペテロが来ましたときに、ペテロはとんでもない、そんなことがあってはならない、十字架なんて、その十字架の死なんてとんでもない、そのように言いましたとき、イエス様にペテロが何と呼ばれたか、下がれサタンと言われて、そしてイエス様はペテロに、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、そういうふうにペテロは言われたんです、あの時。けれども聖霊を受けたペテロは今日どのように言っているかというと、神に従わないであなた方に従うことが、つまり人間に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。ペテロの思考は全く変えられました。人間のことをあなたは考えている、神のことを全然考えていない、それはサタンの働きだということをイエス様に厳しく叱責されました。あのペテロが聖霊の満たしに預かりましたとき、大胆に人間ではなく人ではなく神に従うべきでしょう、私は今日聞いたことイエス様の福音を述べ伝えずにはいられないんです。皆さん、これが聖霊様を歓迎し聖霊に満たされたペテロの姿です。ヨハネもこの時一緒にいたというふうに書かれています。ヨハネがどういう人だったかというと、雷の子、そのように言われていたといいますね。つまり激しいもう劇場の持ち主、もうすぐに腹を立てる、すぐに怒りをしてですね、剣をかけようとする、そういう激しい気象を持ち主のヨハネでありましたけれども、ペンテコステにおいて聖霊の日が下りましたら、ヨハネがどのような人に変えられたかというと、愛の人に変えられた、イエスを愛する者に変えられた、そのように聖書に記されています。ですから聖書を読みますときに、失敗が多い者たちを主は用いられていく、初めから立派な者は誰一人いない、申命記の箇所を読みますと、申命記のちょっとお開きいただきたいと思いますが、申命記の7章の6節8節、 旧約聖書292ページです。292ページ、このように御言葉が記されています。申命記の7章の、6節7節を開きましょう。旧約聖書292ページ申命記7章の6節7節をご一緒に読みましょう。旧約聖書292ページです。申命記7章の6節7節、よろしいでしょうか。3、はい。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。アーメン。皆様よく覚えておいてください。皆様が選ばれたのは、皆様が素晴らしいからではなく、皆様が十分に主の御用ができるからではなく、主が私たちをお選びになりましたのは、心を惹かれましたのは、私たちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他の民、どの民よりも貧弱であった、貧しかった。しかしただあなたに対する主の愛ゆえに選ばれたんです。9節、あなたは知らなければならない、あなたの神主が神であり信頼するべき神であることを。アーメン。私たち一人一人が今日ここに救いに預かり置かれておりますのは、私たちが立派だったからではなく、いやむしろペテロにしてもヨハネにしても、多くの聖書に出てくる者たち、今日エゼキエル37章を見ました。甚だしくお前たちは枯れている、お前たちの霊は殺されているようなものだ、そこからは何の神様の栄光を表すことができない、そこまで落ちた、そこまで落ちぶれたと言いましょうか、そこまで落ちたイスラエルの民に対して、私はあなたに命の息を吹き込む、そうしたらあなたたちは生き返る、そして大いなる神の軍隊となって主の栄光を表していく。主は甚だしく枯れているもの、貧しきものを用いられるお方であります。しかしそのままでは用いることができない、枯れたままでは、殺されたものの状態では主が栄光を表すことができない。ペンテコステが何かと言いますならば、創世記の一章から聖書が始まりますけれども、創世記において創造なる神様が世界を作りました。そして創世記の2章の7節では、このように神様が人を、人間を作られましたときに、主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた、人はこうして生けるものとなった、そのように記されています。つまり神様は人間を作りました、動物を作りました、非造物、これを神様が作られましたけれども、他の被造物と人間の違い、それは神様が命の息を吹き入れられた。言い換えるならば、神様は人間を霊的な存在として、神は霊なるお方です。この神様と霊的にいつも一緒に生きるように人間を作られた、そのようにこの創世記に記されています。いつも人間がいただいた霊を持って、神様の霊で満たされて、霊において神様と一つにされて神様の栄光を表していく、そのようなものとして私たち人間を作られました。けれどもご存知のように、三章に行きますと、蛇の誘惑にあって、サタンの誘惑にあって、神の領域に手を出し罪を犯してしまった。そして神様のその霊から神様と共に生きるはずであったこの人間は、神様から自ら離れて それこそ糸の切れたタコのようにこの世で霊的にさまよいながら、サタンの誘惑にも勝つことができず、罪の中、暗闇の中を神様の栄光とは真逆の方向に行ってしまう。これが人間の罪の姿であります。しかし、その息を、今日先ほどの37章、エゼキエル書の37章の通り、その息が再び人間のうちに入るならば、あなた方は生き返るようになる。イエス様は復活されまして、ヨハネによる福音書の20章でこのように言いました。ヨハネによる福音書20章、210ページ、ヨハネによる福音書の20章で、ご復活されましたイエス様はこのようにおっしゃいました。21節、22節をご一緒に読みましょう。210ページです。ヨハネによる福音書20章の21節と22節。新約聖書の210ページです。ヨハネによる福音書20章の、21節、22節、210ページ。よろしいでしょうか。21節、22節を読みます。3、はい。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。アーメン。彼らに息を吹きかけて、この息こそがかつて人間を主が創造されました時に入れられた、吹き入れられた神の命を再びイエス様の十字架と復活を通して下る聖霊によって神様の息が再び入っていく再創造の恵みの時、再び人が霊によって生きる、聖霊に満たされて本来新しい道ではない、本来あるべき道に神様が正しく導かれる、その命に十字架と復活を通して入れられていく、それがペンテコステであります。そしてこれは過去の出来事ではありません。昨日も南ブロックの女性会で癒しの証をさせていただきました。そのことを通して、聖書が過去の出来事ではない、昔話を聖書は教えているのではない、今も同じように教会に聖霊は注がれている、その命に預かるならば全てのものが生き返っていく、肉体の癒しのみならず霊の癒し解放が起こされていく、教会にこの驚くべき力は今日も注がれている。聖霊のバプテスマはあの日2000年前120人の人だけのことではなく、今日イエス様を信じ求めるすべての人の現実であります。アーメンですか皆さん。ちょっと皆さんの顔がうつむいてきておりますので、面白い話をここでしておきたいと思います。もう、あさってには旅立ちますので元気に帰ってきますようにお祈りください。自身は本当に聖霊に満たされて、ヤコブ先生が大胆に信仰を語りくださる、福音を語りくださると思いますので、楽しみにしていてください。しばらく聞けないということで、長くなるわけじゃないんですけれども、この使徒言行録一章八節の今日驚くべき力というふうに、あえて分かりやすいように言いましたけれども、本当は爆発的な力、デュナミス、聖霊の力が爆発的な力と訳すことができる、そのような聖霊の力でありました。これ青年たちのユース幽霊杯の中でも明かしさせていただきましたけれども、私の顔にはたくさんのシミが年齢とともに増し加わっておりまして、聖霊が増し加わってもいますけれども、シミも増し加わっておりまして、でそれでですね、何とかしてこのシミを取り除きたいな、まあそういうふうに思いまして、なんかいい化粧水、化粧品はないかなと言って、ある時ですね、前回レイさんが帰国されております時にちょっと探しに出かけていきました。そしてあるお店について、これはすごいシミを取る美容器ですということをその女性の方が説明してくださいました。そしてその時に私がどれぐらい効果がありますかとですね、聞きましたら、爆発的な効果がありますと言ったんですよ。で私はデュナミス、爆発的な それは祝福があるに違いないと思いまして、まあ、早速購入して、効果がどれぐらい爆発的に現れているかわからないんですけれども、でもちょっと良くなったんじゃないかなと思いますが、爆発的な力がそんな化粧水でもあるんですよ。黒を白に変える。シミをなくすという、消すという、そんな爆発的な力がこんなものにもあるんですよ。だとすれば皆さん、精霊の爆発的な力が私たちを作り変えないわけがないではないですか。私たちに力を与え、私たちを全く新しいものに霊を解放してくださり、癒してくださる。これがイエス様の命であります。これが精霊の力であります。そしてイエス様は今日、その聖霊が教会に注がれていること、その聖霊の火で皆さんが燃やされていること、どんなに戦いがないとはイエス様は一言も言っていない。この人生に苦しみがないなんて言っていない。むしろ苦しみがあります。皆さん、世には戦いがあります。信仰を持てばなおのこと苦しみ、戦いを間近に受けていきます。けれどもイエス様はおっしゃいました。勇敢でありなさい。これ新改訳ですけれども、勇気を出しなさい。我すでに世に勝てり。私はもうすでに勝利した。その結果として私たちに爆発的な効果をもたらす聖霊を注いでくださる。このことを主は教会に、今私たちに注がれていることを、いつも燃えていることを、イエス様は願ってやまないと。そのように御言葉に記されています。どうぞこの御言葉をいただいて、今日私たち一人一人にこの聖霊が注がれていることを信じ受け取りたいと願います。聖霊様歓迎します。歓迎します。何よりも聖霊様歓迎します。そのために教会につながり続けること、教会の命を組み上げ続けること、聖霊の油を買い続けていくこと、そしてジェイナミと小杉姉妹がおっしゃってくださった御言葉に生き続けていくこと、御言葉にナビをしっかり生活の中心で合わせていくとこと、何よりもまず神の国と神の義を求めていくならば、それ以外のことは心配しない。この御言葉をナビとしていくこと、そして私たちはもう一つ御言葉を、そしてこの聖霊様を心から信じること、イエス様を信じること、ただ信じること、怯えるな、ただ信ぜよとイエス様がおっしゃいました。信じなさい、私を信じなさい、そのイエス様を信じること。そしてごめんなさい、最後にもう一箇所エフェソ書を開いて終わります。4章の32節を読んで終わります。357ページです。エフェソの手紙4章の30節から32節です。357ページ、エフェソの信徒への手紙4章の30節から32節、ご一緒に読んで終わりましょう。大事なことです。聖霊様を歓迎する秘訣の一つ、聖霊様をお迎えします。そして4章の30節から32節をご一緒に読みます。3、はい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように愛し合いなさい。アーメン。大事なことです。4つ目、聖霊様を悲しませてはいけません。聖霊様と親しく交わり、聖霊様をお迎えしたいならば、聖霊様を悲しませる行為を切り離さなければならない、捨てなければならない。そして主の御言葉に立ち返っていけるとき、聖霊様はさらなる追い風を持って私たちを強め導いてくださることを信じます。素晴らしい聖霊の力、爆発的な力に皆様が満たされて、新しい週間、素晴らしい祝福の歩みをされますように。どうぞ聖霊様を悲しませずに、喜ばせる皆様であられますように。聖霊様を歓迎しましょう。聖霊様を歓迎しましょう。聖霊に満たされて、あさってから主人と共にインドネシアに行ってまいります。どうぞ祝福をお祈りください。また、使わす教会の祝福を心からお祈りいたします。 お祈りします。愛する天のお父様、素晴らしいペンテコステの恵みをありがとうございます。今日御言葉を通して、いかに主よ、あなたの御言葉がご真実であり、今日本当に貧しき枯れ骨である私たちにも望んでおられるかを、また主が聖霊に私たちを満たしてくださり、またこのような者たちをそのようにして用いてくださることをお語りくださいましてありがとうございます。本当に枯れ骨のようなものです。霊において殺されているようなものですが、どうぞ聖霊様、今日の御言葉に力をいただき、御言葉を信じ、またこの命に預かりながら、どうぞ新しい週間、聖霊様歓迎します、聖霊様歓迎します。どうぞ聖霊様をお迎えして歩んでいく私たちとなりますように。そしてどうぞこの素晴らしい福音をいよいよ大胆に全世界に述べ伝えていく、そのような聖霊の力に満たされて私たちが用いられていきますように、この教会が世界宣教のために用いられていきますように、心より祝福をお祈りいたします。どうぞここに集いし、お一人お一人を今聖霊で満たしてください。どうぞ配信、ライブ配信を通して、この礼拝に預かっている方々、またここにいない全ての愛する兄弟姉妹たちに、今日聖霊の満たしを与えてくださり、イエス様、あなたを信じて、あなたと共に歩む幸いな人生を歩んでいくことができますように導いてください。そして格別に世界宣教のために労してくださる野口宣教師ご家族、久米宣教師の上に、多くの宣教師先生方の上に、宣教地の上に、国々の上に、豊かな聖霊の働きがいよいよ大きくありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。心から感謝し信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。